今日のこの話はですね、少しまあ雑白というかですね、まあ系統的できちっと学問的とかそういうんじゃないんですけども、最近私いろんな人と話してたらですね、本当に日本の文化人というか知識のある人ですね、知識のある人っていうのはこんなに悪いのかというふうに思うぐらいのことが多いんですよね。一番大きいのが人々を恐怖に陥れるってやつですね。その例えばまあ一番典型的なのは環境問題ですが、1972年には石油がもう30年でなくなるって言ってみんな大慌てで、女性なんかはトイレットペーパーを買い漁るっていうようなことまで起こった。まあ、それで、それが間違っていたということがもうはっきりしてるにもかかわらず、文化人もあまり訂正せずですね、放送局も訂正せず、まあ、放送とか新聞というのは大体文化人というか知識のある人たちがやってるんですよね。それでもう地球温暖化なんかで言ってる人がいてですね、地球温暖化っていうのはですね、炭素がいっぱいなければダメなわけですから、石油がなくなるとかそういう化石燃料がなくなるっていうことであれば、あと30年とか40年とかでそういうのがなくなるっていうんであれば、まあ値段も高くなるし使用量も減ってきますから、地球が温暖化するっていうか CO2 温暖化ガスが増えるはずがないんですよ。で多くの人はですね、まあ それは我々は簡単なことですけども、それでもやっぱり専門家がね、もう資源はなくなるよ、石油はなくなるよと言いながら、かつ地球が温暖化するよって専門というか文化人が言ってるとですね、まあ、そう思ってしまうのはやむを得ないと思うんですよね。こんな簡単なトリックも見破れない。つまり石油とか天然ガスとか石炭がなくなればですね、炭素を CO2 にすることができなくなるわけですからね。それで牛のゲップがどうのこうのってごまかして、まあ、量をちょっと計算したらもう話にならないってことはすぐ分かるのにね、そういうことをこう言い続けるわけですよ。でもちろんこれまで砂漠化だとかですね、森林の酸性雨による森林の破壊だとかですね、ダイオキシンが猛毒だとか、それから男性が女性化してるとかですね、それから環境ホルモンとかですね、もう全部嘘だったわけですよ。今もうそれは問題がないんですよね。嘘だってことは分かって問題がないんですけど、それ否定しないわけですね。まあ、リサイクルも、まあ、リサイクルはまあ文化人というか知識のある人がポンコツだったっていうだけですよね。エントロピー計算ができないので、できない文化人が多いから、それ自分がやっぱりまあ知識がないっていうのを言うのも恥ずかしいので、まあ、そのまましてるということなんですね。それでまあ皆さんまだリサイクルなんかしてたり分別なんかしてたりしてるんですね。まあ、かわいそうっていうかひどいっていうかですね、そうすると意識の中に人々の日本人の意識の中にですね、暗いイメージがものすごくあるんですよ。大気が汚れるとか水道が悪くなるとかね、それからゴミがたまるとかですよ。この頃はプラスチックゴミなんつってですね、それで環境大臣が国民の環境意識を向上させるためなんつってレジ袋を有料化する、本人はまあ3億円以上の財産を持っててですね、到底環境に対する概念ができてると思えないんですけど、まあ、そういうことがあってもう本当に真っ暗なんですよね。主婦とかそういう人たちは、まあ、生活は忙しいし、なんか恐怖が訪れるんじゃないか、地震が来るんじゃないか、地震なんか予知できないんですから、予知じゃなくてですね、自分の家の中が地震が来ても大丈夫なようにちゃんとしておくということを指導すればそれで終わりですよね。全部終わりなんですよ。気楽な生活ができるにもかかわらず、それをもうできないできないっつって怯えさせる。なんでかって言ったら、税金を使える先ができるので、自分たちがその税金で儲けることができるっていう、そういうのがですね、今の知識人なんですね。まあ文化人というか、むしろ最初これ私文化人の罪っていう題を作ったんですけど、喋ってる間にこれは知識人の方がいいですね。知識があるので知識を悪く作って日本人の気持ちを暗くして活力をなくしてるわけですよ。あれも悪い彼も。それで最近ね、なんかひどいことがあって、私が愛知県知事のリコールの発起人になったらですね、私の大学に多分これね、最近の動きでは愛知県の なんか県庁じゃないけどそういった方向の人じゃないかと思うんですよ。武田を辞めさせろと、リコール、知事のリコールをやるような人間を教授にしておくなっていう電話があったんですけど、まあちょっとね、あのリコールというのは国民の権利ですからね、これ。まあ、別に大学教授であれ何であれリコールはできるわけですよ。なペナルティー、それでリコールしたからなんかペナルティーが来るってにはどうにもならないんですね。まあ、それと同じように、私あの参政党というところで今度 立候補予定ですよ。これ立候補予定の時にですね、私の職業の多くが奪われるんですよ。これもね考えられませんよ。だって非選挙権ですからね。これも日本国民の基本的な権利ですよ。そういう権利、日本国民の基本的な権利を阻害するような行為っていうのはですね、憲法違反ですから。まあしかしね、今度のあの課税の問題もそうなんですが、まあね、本当にこう、それでそういうことをやる人がですね、どうもいろいろ皆さんのと話をしてると、そういうことをやる人が県庁とか、それから官僚とかそういう人たちがやってるらしいんですよね、裏で。だからもう普通のね人はね、僕なんかまだ今講演とかそういうのしかやってませんが、講演なんか実質上減ってると思いますよ。言ってこないから分かりませんけどね。っていうのは、そのそういう国民の権利を発揮させないように締め上げるという、そういうな江戸の敵は長崎みたいなことをやるのが平気になってきた。それが知識人なんですよ。だからこれはね、やっぱり現在の日本の教育が悪いんでしょうね。僕は東大を潰せっていうのはそれなんですけどね、学問を教える、その学問の一番のもとはですね、やっぱり、立派な人っていうことなんですよ。ですからやってはいけないことをするような人が学問を学ぶとひどいことになるんですね。まあ、学問を学ぶとですね、みんなにその間違ったことを教えたり、自分だけズルをしたり、まあ、いろんなことができるようになるので、それでそれを使って自分の学問を使う、特に国立大学なんかで税金を使って勉強して、ですね、さらにその自分の学力を使って大学出てから悪さをするっていうんじゃもうどうにもなんないんですよね。僕一回名古屋大学の教授の時に、名古屋大学の総経費を学生の1時間あたりの授業を直しましたらね、学生が払うのが3万円、それから税金で払うのが13万円、合計16万円かかってるんですよ。だからもう国立大学の学生を教育するのは大変なんですね。直接的な教育でなくても先生方の研究費とかそういうのがあるからこそ先生方のレベルが高くて、そしてそれその先生に習う学生がいいわけですよ。そのいいあの教育を受けた国立大学の学生がですね、その知恵を使って悪さをするっていうんじゃ、まあ、どうにもなりませんね、これ本当で。私ね、あの割合と広く、まあ、割合と庶民的な人からですね、まあ、割合と偉い人まで付き合いが広いんですけども、まあなんちゅうか、これほどですね、あらゆる面ですよ。それはまあテレビや報道はもちろんのこと、もちろんのことですよ。事実を伝えないということでもちろんのことですね。例えば今度のロシアとウクライナの戦争のことでもですね、過去にサダム・フセイン、イラク大統領が、まあ公主権になったのはですね、やっぱりあの頃欧米の資本で成立してた石油の巨大資本に対してですね、完全とアラブの国が自分の国から出るオイルの石油のあのお金は自分の国が受け取ろうという運動をした一番の中心がサダム・フセイン大統領だったわけですが、やっぱり何のかんの言って何のこともない大量破壊兵器を作ってるったって、それも嘘だった。で今ではもう、しかしそれに日本人ほとんどがサダム・フセインが悪いというふうに思ったのも、やっぱりテレビ新聞だけではなくてね、あらゆる知識人が自分に得になるようにっていうことでやった。今のウクライナも本当にそういう色が強いですね。ですから環境問題で暗くし、また税金を取り、国民の給料は上がらずというね、この状態が長く続くっていうのは本当にこう 現在の日本の知識人が本当に立ちが悪くなったと、まあ、最近つくづく感じますね。ですからいろんな今度の風邪の流行についてもですね、非常にひどい話が あると、まあ、お子さんなんか本当にこうお子さん持ってる人が心配してる、持続性のなんとか SDGs とか言ってですね、まあ、本当にこう女性が SDGs といい男女同権といい、結局ですねそれは女性が苦しむことになってるんですよ今。ちょっと信じらんないですけどね、ちょっとこの話だけ聞いた人はどういうことが行われてるのか信じらんないと思うんですけど、それほど日本はひどくなったと言えます。